ショッカー大野の
秘密基地へようこそ。
早いね、もう2月になろうかと。
あ、そうでした、
ね、もうこの間までおめでとうおめでとうだったんですけど、
はい、言ってましたけど、
正月早々ほらやっぱりライブとかね続きましたんで、
はい、
なんかバタバタしてたらもう2月ですよ。
そうですね、
ね、で、では新年会は、だからうちはね、ショッカー軍団の新年会は、はい、いつも旧正月ということで2月にね、
あ、やら、ね、あ、でもいいですよね、いっぱい終わった後にもう一回できるみたいな。
そうそう、だって集中するからだってね、まず去年の年末の忘年会がね、はいはい、15本、
お
ー、1日おき、もうでもよかったの、見事に1日おきだったから。
そうですよね、あの掛け持ちで今日3個ですとか言う人いますからね。
そう、もうそれはね大変ですよ、もう肝臓くんが大変なことになっちゃうから。うん、でも1日おきだったんで、まあのんびりのんびりしながらでも大晦日まで飲んでて、
うん、
で正月は、
ま
あ、新年会はね、あ、というか、あ、飲んでんのは2日からですよね。
はい、
うん、まあ、一応元旦は休みましたけども、
休館日して、
そう、休館日して、はい、で2日から、うん、でも、新年会っていう名前がついてたのは5本ぐらいかな。やっぱまだやっぱ忘年会に比べるとね、
そうですね、うん、
でも徐々に新年会にコンバートしてるところが多くなりましたね。
はい、
うん、まあでも一段落して、
はい、
うん、まあ、今日はちょっと番組終わったら美味しい酒飲んじゃおう。
楽しみですね。
もうワクワクしてます、ね。メール来てます。
はい、まずはラジオネームコージンさんからです。
はい、
マスター、レイナ様、メッサ驚きました。うん、まさか南香織さんのサインが当たるとは思わなくて、本当に嬉しいお年玉になりました。
魔法
にします。
はい、
マスターとは昔、京都にあった本屋ビッグボスの石田さん経由でファンになりました。という、なんだろう、このラジオ。
すごいローカルの話じゃない。
このラジオも最近知りまして、仕事の合間に聞いてます。面白くて楽しみにしています。体に気をつけてください。
はい、
あと PS、去年の4月に双子のパパになりました。
おー、おめでとう、すごい。パパ、
し
っかり頑張んないと。じゃあ、あの時じゃあ京都の本屋さんの、まあ、ビッグボスっていうね、本屋さんがあって、はい、そこの石田さんっていうね、まあ、オーナーさんが、すごい可愛がってくれたのよ。何かちょっとショッカーっつって。で、僕があの、ライダーキックをやりたかったっていう本を出した時も、はい、もう平積みにしてくれて、一軒で200冊売ってくれたの。
すごい。
うん、すごい、もうちょっと、大恩あるね、人なんですけども、
はい、
あ、そこによく常連さんがね、やっぱり、ファンの人大事にするお店だったから、その中の一人だったんですね。おで、カオリンの色紙当たったんだ。あ、おめでとうございます。
おめでとうございます。
新年からね、こいつは春から縁起がいいじゃないですか。
ですね。
でも春から縁起がいいというか、もうね、もう年の初めはやっぱりすごいな、今年もね、テンション高く行こうじゃないかということでですね。
はい。
まあ、今回のゲストでございますけれども。
はい、もうドキドキ。
大変ですよ、もう。今日はもう僕もちょっとテンション上がってますけれども。
私も実はちょっとドキドキして
る。猫社長のニヤニヤが止まんないですね。
そうです。外にもニヤニヤしてる人が実はいっぱいいるんですけどね。
それか、なんだこのギャラリーの多さは。
そうなんですよ。今日どうしちゃったの？
知らねえぞ。今までないぞ、こんなにギャラリーが多かったのは。ということで、今回のゲストはこの方です。
はい。皆さん、こんにちは、こんばんは。あ、朝聞いてる人もいるかな。井上きっこ17歳です。おい、おい。
ほんまおい、おいまでね。おい、おいまでセットだから。
そうですよ、セットですからね。
はい、あー、ありがとう。おー、聞いちゃった、聞いちゃった。うわ、去年の NHK で見たの、本物、本物、本物。
もう、本当にね。
ねということで、うん、はい、今回のゲスト、ぬえきこさんでございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。って、まあ、久しぶり。
本当に。
どのくらいですか？10年、
いや。20年まではいかないけど、
そう、
ね、うん、電脳戦隊ブギーズエンジェルとかね、あの頃だからね、あれがね、1997年ぐらいなんですよ。ね、
ブギーズエンジェル、もう懐かしくて涙
出そう。しおりちゃん、しおりちゃん、ね、
もう、
なんて攻撃なのとか言うね、必ず。必ず、なんてなんとかなのっていうね。
そうそう、
そっから数えたら17年ですわ。
いや、年と一緒。
あ、そうそう。だから、あの時は、だから、半分バブバブ言いながらやってたから。
そうなんですか。
そうそうそう。だから、おしゃぶりを取って、こう、なんてバブバブって言ってたから。
違う、言ってないけどね。もう、すでにその時は、17歳だったかな。
はい、
私、実を言うと、はいはい、声優デビューした頃は、17歳とかいう、おかしなこと言ってなかったの。
笑
いの、私、いきなりぶっちゃけちゃったけどね。
はい、最初はね、はい、もうちょっと正統派だったの。でもね、途中ぐらいからなんかおかしなことになっちゃって。
何がきっかけだったんだろうね。
きっかけはね、マリアちゃんなの。
山本マリアちゃん。
山本マリアちゃんと二人で、 ラジオの番組をね、文化放送さんでやらせていただいた時に、まりあちゃんが最初16歳だったのね。
はいはい、
でも、山本まりあ16歳ですって言うから、うん、面白いからふざけて、うん、井上きっ子も16歳ですって、おい、おいってやっててもらう、ま、やってたの。
はいはい、
で、まりあちゃんが17歳になったから、うん、私も17歳ですってようになって、うん、このまりあちゃん18歳になったんだけど、うん、
はい、
私は17歳のままでいようかなって。
はいはい、
そう思って、こんなになっちゃったの。
なっちゃったんだ。じゃあ全ては山本まりあちゃん
の。そうなの。もうまりあちゃんから始まって。まりあちゃんももう今すでに相当なお年頃ですけど。
もう見えないんだよね、またあの
子もね。見えないの可愛いからね。
ねえ、そう。だからね、そう、まりあちゃんも実は初めて紹介してくれたのはね、うん、きっこちゃんですよ。
そうだったね。
ちょうどね、アニメジャパンフェスティバル AJF の、ね、始まった頃だね、初期の頃で。で、渋谷の O イースト、ね、O ウエスト、ね、あれがまだ、はい、まだオンエアイーストだった頃じゃないかね。
そうですね。うんうん、
ね。で、そのウエストとイーストと両方で AJF っていうのは、ねうん、同時にイベントをやってて。
やってた。
でね、相互に行ったり来たりできるんで、
はいはい、
で僕らはイーストでイベントをやる途中で、うん、あ、ウエストに、あの、キッコちゃんたちが出るなって、って思ったんで、あの、イーストを、多分ここ今歌繋がってるから、俺出番ないよなと思って、ダーンと抜けてね、ウエストの楽屋にね、行ったことがあるの。で、キッコちゃんに挨拶してたら、うん、その横に、まあ、可愛い子がいるなと思ったら。
キラッキラしてましたよね、マリアちゃん。今も可愛いけど、もうね、若い時とか、
う
ん、私初めて会った時に、うん、眩しいと思って、目がシバシバしたもん。キラキラキラみたいな。
ねそう、だからあの頃だから双子玉川園のさ、うん、ナムコワンダーエッグっていうさ、
はいはい、
いつもそのラジオの登録をやるところで、で、彼女もよく出てて、
そうでね、
で、僕が行った時にね、うん、いろんなそのパーソナリティのね、うん、写真がね、うん飾ってあったんですよ、うん、ここでやってた歴代の方たち、
はい、
でその時に山本まりあちゃんの写真がこうポンポンとあってで僕何をやってるかも全く知らない状態で見ててあ可愛い子がいるなと思ってチェックしてたらキッコちゃんに紹介された、
うん、そうだったんだ
チェックしてたんですね
チェックしてた
ん
です
よ悪いけど
じゃあ井上キッコと一緒にいたラッキーみたいな
だから忘れもしません。その初めて、キッコちゃん紹介していただいた、山本まりあちゃんを最初に見て、私がした行動とは何だったでしょうか？はい、問題。
わかった、
はい、はい、どうぞ。
サインください。
あ
握手してください。
握手してください。あまあ、ちょっとね、時間もない。ね、またすぐリストに戻んなきゃいけない。その、限られた時間の一瞬に。
一瞬
に、
写真撮ってください。
ああ、ね、撮っときゃよかったかな。
あ違う、なんだろう。
う
ん、
もう答え言いますね。
はい、
拉致ろうとしました。
だめダメですよ
いやもう、あの、山本まりあちゃん、ニコ玉までよく見てますよじゃあ行こうか
って、ね。
まあ本当そのぐらい。
連れて行きたいぐらい可愛かった
ね。で、その後に、で、その後に一緒にね、番組のお仕事をさせていただいて、それで、僕と、
う
ん、まあ、オタッキー佐々木というですね、変なディレクターがいまして、
はい、
で、まあ、うちの弟分なんです。あいつと僕と、山本まりあちゃんと、はい、前この番組にも出てくれた倉田雅代ちゃんと、
はい
で、ローテーションしながらね、いわゆるインターネットテレビというのもね、やってたんですよ。うん、で、その時にこう、交互にこうね、マリアちゃんと、そしてクラちゃんと来てて。うん、で、この間、倉田雅代ちゃんがこの番組に来てくれた時に、
うんうんはい、
倉田雅代16歳ですって
言
って
て。
そうなの。雅代ちゃんはね、
セクシー16歳。
そう、セクシー16歳って言ってて。で、で、まあ、よく聞く話ではあるなと思って、で、なぜそうなったのっていう話をこの番組でしたら、いや、実は、井上きっこさんと一緒に番組をやって、
はいはい、
で、きっこさんが17歳なので、うん、私16、そこかい
そこからの流れ。
そこだったら、純正だね、間違いないね、っていうことで、じゃあ、やっぱりいつか17歳来てほしいなと思って、今回やっと実現いたしました。
いやもうありがとうございます。
ねもう、ね、とにかくね、猫社長へか、先ほども言いましたが、みんなニッコニコですよ、もう。
いやもうなんかありがたいです
ね。
すごいです。
はい、ですから今日はその辺のお話をですね、いろいろとお伺いしたいので、よろしくお願いします、はいはい。
よろしくお願いします。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今日は久しぶりにショッカーさんに会える。嬉しい。
皆さん、こんにちは。印刷会社、猫のしっぽです。
皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぷっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぷー。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の48階です。
いらっしゃい。
さあということで、うん、野由紀子さんでございますけれども、うん、お生まれが神奈川県、
はい、そうなんです。
そうなんですか、はい、
神奈川県なんです、
ね、はい、県人会でございますね。
県人会、
はい、ここ神奈川県、
ね、そうなんです。
デコ社長も横浜出身ですし、
そうなんだ、ね、
私も神奈川県
です。神奈川県です。で私も横浜出身ですので、
そっかそっか、いいですね、神奈川県、ね、
リバ神奈川、
リバ神奈川、
チーム K ですよ。
やった
、ね、はい、いわゆる子供時代というのはどういう女の子だったんですか？うんうん、
あのね、うん、割と、なんだろうな、ちょっと内向的だったかも。あの、友達がこ
う
外に、こう、はい、ほら、遊びに行っても、うん、自分はどっちかっていうと、あの、おままごととか、お人形遊びとか、こう、いじいじする遊び。
いじいじじゃない、女の子らしいじゃない。
部屋の中でこう遊ぶ。
なんか、
女の子らしいじゃない。
いや、もう、女の子らしいって言えば、あの、聞くはいいんだけど、ちょっとなんか、ま、どんくさかった。だからこうほら、なんか鬼ごっことかも
走ったりとかではなく、
全然遅くって、
運動系はちょっと、
ね、運動系がダメで、うん、だからあんまりこう外遊びが苦手で、うん、逆上がりもできないし、うん、走るのも遅いし、うん、まあ結果なんかこうなんだろうな、近所の草原にこうご座とか引いて、ご座って
昭和、いや大丈夫、今もある、ある、
大丈夫、ご座今ある、
あるあると思う、
レジャーシート、
ああ
いやご座、ご座です、ご座、ご座、ママごとはご座、うん、レジャーシート
じゃない、畳感出ていいですよね、
そうそうそう、リアルリアル、
そういうのでなんかおままごととかやって、よくこうなんだろう、ちっちゃいお皿とかにこう葉っぱとか積んできて、石とかで潰して、こう、はい、ご飯ですよとか、
はい、おいおいおい、
で飲んでとか、お友達に飲んで、
本当に飲ます、
食べてとか、そんな、なんか割とちょっとなんかむしゃむしゃとか、なんかそういう遊びしてましたね。
で、じゃあ小学校とかは、じゃあそういう感じ、普通に、
普通普通で、
学校のお勉強とかはどんなのが好きでした？
本読むのが好きだったから、まあ、国語系が好きで、あ、まあ、国語と音楽が大好きで、
はいはい、
それ以外がもう全然、もう勉強は全然わかんないって感じで、そうですね、もう運動もダメだし、ただ、はい、中学時代に、アタックナンバーワン、は、それは違う。待って、置いといて。待って、ちょっと待ってね。違う。あのね、中学時代に感動したのは、エースを狙い。
エースを狙い。
狙いを、中学3年ぐらいの時に見て、岡ひろみが、なんか、すごい、あの、私なんかでもこんなにすごくなれるみたいな、なんていうのか、あの、なんか、どんくさいのに、すごい活躍していくって割とお話だったから。
でも、超夫人を目指してね。
そう、努力をして、たらこういう風になれると思って、はいはい、ちょっと勘違いしちゃって、うん、私もどんくさいけどなれるんじゃないって、
すごくいい視聴者じゃないですか、
思って高校に入って、はい、あのテニス部にうっかり入っちゃったのね。
うっかり
で、まあダメですよ。まずその
おかしいな、
おかしい
な、私岡ひろみなんだけど
な、みたいな、なんでできないんだみたいな、
あわよくばお蝶うち名乗ろうかと思ったから今何よこれ、
本当にそういうイメージで入って、はい、あとはもう一つ、あの衣装が着たかったんですよね。
はい、テニスのね。
テニスのスコート。スコートが履きたくって、今思えばコスプレ好きはそっからだったのかなと思うんだけど、
全ての片鱗がその
辺から、ね。片鱗がもうその辺から着てて、で入ったんだけど、なんか玉拾い。
はいはい、まずね、新人はね。
ね。3ヶ月ぐらい必死に玉拾いして、はい、夏休みのなんか練習前に、退部。
辛くてです、
辛くて、もう全然ついていけなくて、もうね、何もかもがもう無理と思って、
エースを狙い無理
無理と思って、3ヶ月前くらいでやめちゃって、もうそっからは帰宅部でひたすらなんかこう結構一人の世界が好きになっちゃって、あの本を読んでて、でなんかこう小説が好きで、なんかちょっとその辺から文学少女に目覚めて、いつもこう制服のポケットにこう文庫本を入れて、こう一人で読んでるのが好きで、その時に読んでたのが、石川啄木とか、
お渋い
一躍のスマホ、
本当に手を見る、
一躍のスマホ、石川啄木が大好きで、あのポケットにも入れて、枕元にも置いて、もうなんか自分でなんかそうやって詩を書いたりとか、そういうのが好きで、その頃、なんかお友達とかはみんな、なんかね、 ジャニーズが流行り出した頃で、タノキントリオって知ってる？
そうだね。
あんまりわかんない。
あの、田原俊彦さんとね、はい、野村の吉尾ちゃんね、野村よっちゃんと、あの、近藤正彦
さん。あ、そうなんですよ。
近藤だけど、それを金と読まして、タノキンと。
そうそう。
田原、野村、近藤で、
タノキントリオ。
はい。そうなんですよ。で、もうみんながすごいわーって盛り上がってて。
そうだね。すごかった、すごかった。
一人だけこう、ついていけなくて、もう、なんかこう、輪に入れなくて、なんか、こう、うん、本一人で地味に読んでるみたいな、なんかそんなでしたね。あんまり自己主張もできないし、なんだろう、ちょっと暗かったかな。へえ、昔は
なんか全然想像がねつかないんですけども、
本当にだから私、うん、今17歳ですとか言ってるんだけど、うん、本当の17歳の頃が、うん、あんまりこう、うん、
まあ今も本当の17歳ですけどね。
あ、今違うの、うん、揺れ動く17歳揺れ動く
なんだそれ、
揺れ動く17歳って
為替相場みたいになってるんですけど、動くんだね、そうその時によって
17歳って言ってる時もあるけど、うん、まあ3倍ぐらい動いてます多すぎる、3倍、いやもっと、あれ計算できない、まあまあ、倍以上毎日
振り幅がね、
振り幅がね、お家とか帰るとすごいなっちゃうからね、年齢がね、
そうにこう、それないね。
ウィキペディア見るとびっくりするもん、自分の土地が出てて。
へぇ、書いてあるんですね。
あれ、ドーンと書いてあるよね、普通に。リアルに書いてあるよね。ほっといてくれよ、みたいな感じだよね。
私、うん、本当に最近、本当の自分の土地が分かんなくなっちゃって、数年前に、はい、あれ、私いくつだったんだろうって分かんなくなっちゃってね。なんか書かなきゃいけないのがあって、ウィキペディア見て、びっくりしたの。
ウィキペディアを見るってすごいですけど、
なんかね、もう 3,4 年分かんなくなっちゃったの。これこの辺かこの辺かこの辺かこの辺みたいな。
どこだったっけ？ほら、まだ昭和から平成になったりしたから、こう
年
あ
の
こう、そうそう、年号がね、そうそう、で、あのほら昭和ってちょうどね、西暦とね25を足すといいみたいな感じだったんで、ちょうどバランス的にね。
そうそう。
それが平成の場合は8でちょっとね中途半端になっちゃったんで、僕らも今数えづらいなと思って、だから大体と西暦で数えちゃうみたいな、なんかなるとっていう。
もうでも最近ね、うん、今が何年なのかもよく分からなくなってきた。
いいの。今が良ければ。
今が良ければ。
そうそう。
そうなの。
ね、
だからそうなの。
昭和の夢見る夢子ちゃんは。
だから、まあ、17歳の本当の
17歳
の時に、あんまりこう楽しい、まあ、楽しかったけど、うん、こんなに明るくないし、こうほら悩み事とかいっぱいあるじゃない。
そうだよね、
それをこう、うん、なんだろう、自分でこう解決できなくって辛かった、うん、でも年を重ねてきたら、はいはいはい、いろんな方法がもう分かってきて、うんね、なんか幸せになっちゃったから、はいはいはい、今の17歳の方が楽しいの。
なるほど、
素敵素敵。
だから私はちょっと声を中くらいでいいんだけど、うん、大にしては言えないんだけど、はい、あの今ね、なんかほら学生さんで辛いなっていう人に、うん、いやでもね、あの年齢を重ねると、うん、なんかこう辛かったこともいろいろこうね、うん、あの本当の17歳ぐらいは大変だけど、うん、もっと年取るといいよ、うん、
はいはいはい、
あの楽しくなる。
大人は楽しいよね。
まあ、楽しの方が
結構楽しい、大人になってみて。
ですよね。なんか学生時代ぐらいって、
うん、
なんかその環境って割とどうすることもできないじゃない、はい、こう、はい、与えられた環境っていうか、はいはいはい、でも大人になった環境って自分で作り出す環境だから、うん、なんかこうちょっとずつ明るくはなったかな、うん、それで。はいはい、うん、
未経験のことが多いから、何かこうトラブルとか何か起こるとどうしようどうしようってなると、やっぱだんだん経験してくるから、何かあるとあ、これはあの時こうだったから大丈夫じゃんとか、まあ応用も聞くしね、まあ辛いことはもちろんあるんだけど、でも何か対応策とかこうすればいいっていうのはできるよね。ビバ大人、
ビバ大人、
ほんで17歳最高、ビバセブンティーン。
いやもう本当に、
ね、
大人になる良さってそういうところにあったりするんですね。
ね、だ子供の時絶対買ってもらえなかったおもちゃをね、もう大人になったら自分で稼いだ金ならいくらでも買えるからね。
買える。
そうですね。
もう変身ベルトだって超合金になってさ、もう全然買ってもらえなかったのさ。
その変色感さ、すごい大人になって、なんかすごい金額を使ってそうですね。そうそうそう、
大人力です、
ね、大人力で、ね、箱買いとかね。まあ、これが いいかどうか別としてね、俺の中では OK、 かなり幸せだと思うけど、ね、でもじゃあそのリアル17歳の頃って、うんうんうん、例えばその、漫画とかアニメとかなんていうのは、うんうん、まあ、さっきちょっとうちらとエースの狙いのお話とか、うんうん、はい、あとまあアタックナンバーなんて出ましたけども、
うんうん、そうなんですよ、うん、アタックナンバーは実を言うと、うん、自分の中でもっとちっちゃい時からずっと好き で、はい、うん、であれは何回も再放送してて、
やってたね夕方ね、
もう何度も何度も再放送のたびに見てて感動しててっていう感じで、はいはい、うん、でもかといって割とどっちかというと何だろう、あんまり一般市民ぐらいでした、うん、アニメの好きさっていうのは、う
ん、まだあの頃はだからそんなねアニメファンとか、うんうん、ね、今で言うと例えばオタクだとかマニアとか全然そうじゃなくて、
う
んうんうん、そうそう、みんなが普通に見てましたよね、
そうですね、ほら
ゲームとかビデオとか、うんうん、ね、まあ、な、まあ、ない時代って言っちゃうとちょっとね、うんうんうん、僕の時代はなかったんだけど、キックの時は
いやいやないよないないない、ほぼ一緒
データがさ高いってね、うん、だから、うん、テレビがやはり一番娯楽だったりしたん で、
う
ん、
でね、
やっぱり見ましたよね、そういう
部分では。そうですね、普通にテレビ見て、
うんうんうん、で何年か経ってアニメブームが、やっぱり宇宙戦艦ヤマトからこう、うんうん、アニメブームが来て、うんうん、で、あ、中学でも高校でも、うんうん、あ、アニメ、まあ当時まだアニメって下手したらテレビ漫画ですから、うん、まだアニメって言葉もなかったから、はい、うん、あ、漫画テレビ漫画見てもいいんじゃんみたいな、僕、うん、なんか中学上がった時にやっぱ、うん、親にいつまで見てんだって言われて、持ってたレコードとかね、アニメのそのシートとか、当時そのシートって分かる、あのレコード、まあレコード分かるよね、と
り
あ
えず
CD の前のやつね、そのレコードのもっと薄っぺらいやつで、あの付録でね、よくこうついてたりするね、ペランペランのやつで、
それから音が出てくる、
出る出る出る、だからレコードと同じステレオで出るんだけど、まあちょっとだから薄いからちょっと音も薄っぺらいんだけど、でもこういっぱい漫画の歌が聞けたりして、怪獣の鳴き声とかも全部入ってたりとかね、いろんなのがあったの、
そんなのあった
んだ、うん、でそういうのをやっぱりね捨てられちゃったね、
あ、
うん、でああと思ったけど、まあ高校になって周りがそういう環境になってきた時に、いいんじゃんと思ったら、もう一回集め直そうと思って、
なるほどね、
うん、そしたらね、僕らね横浜なので、うん、横浜に相鉄ジョイナースっていうでっかいね、あ、まあ、デパートがあるんですけど、そこの地下にね、いわゆるね中古レコード屋さんっていうのが期間限定でやってて、そこ毎日通って何かしら選んで、あ、これがあった、これが見つかったっつって
宝探しみたいな、
宝探し、そんで帰って、まだそんなプレミア価格とかつく前で、1枚300円ぐらいでもう普通に売ってて、それで相当集めて、うんうん、今日に至るレコードに関してはね、あ、だから僕はそんなだったけど、じゃあキッコちゃんはやっぱり普通にじゃあこうして、
割と普通でしたね、
まあ、でクラブ活動はまあ、エースは狙わずにエースは狙わずに、まあ、あのそこそこ漫画とかね、あ、タクボクを狙ったわけだね、
タクボクを狙った、
タクボクを狙って、
タクボクを読んだ、ね、あと、うん、三島由紀夫とか川端康成とか、
あ、
あの日本の純文学がすごい好きになっちゃって、
トンネル抜けたんだ、じゃあトンネル抜けたら金閣寺行ったり大変だったね、
踊り子さんに会った
り、踊り子さんに会ったり大変だ
本当に、でもそんな感じだったけど、うん、まあなんだろうな、あの、まあ、地味にですね過ごしましたね、
はい、そんな少女がですね、うん、例えばその、まあ、役者さんというか、うん、まあ、今の声優さんというか、うん、はいはい、そういう方向を目指そうと、はい、うん、やっぱりそのきっかけというのが、
きっかけは、
う
ん、はい、まあね、本が好きだったから、まあ、なんか漠然と、うん、あ、じゃあ国語の先生とかになれたらいいなと思って、で、まあ、国文科の短大に行ったんだけど、はい、行ってで教育実習をしたんですね、はい、中学のね、そして、うん、や先生のこう、まあ、実習をやってみたんだけど、うん、まあ生徒さんが聞かないもう私がなんか授業やってるんだけど、まあ、もうみんなどんちゃん騒ぎなんかもう漫画も読む、なんかおしゃべりするし、そのうちに男の子とか中学3年生受け持ったんだけど、あの教室の後ろの方でバドミントンとか始めちゃったの、ね、で、で、うん、本当の先生だったらやめなさいっていうのが正しい道に導く先生の、うん、なんていうのかな、まあ、使命じゃないですか、まあまあね、でも私はなんか嫌われたくなくて生徒に、うん、あのじゃあやるなら静かにやってねとか言っちゃったら、もう全然もう、まあまあ全然生徒はもう遊び放題、
はい、
でそのバドミントン事件をきっかけに、うん、私無理だって思ったの先生無理だって、だって生徒怒れないもんって思っちゃって、うん、愕然として、 どうしよう私、うん、学校の先生になりたかったかもしれないのに、でも、うん、今思えばふわっと思ってたの、
あ
ふわっとこう、
ね、国語も好きだし、
好きだから、なんとなくそう、ね、国語の先生だったらと思ったけど、うん、もうとても先生教師なんか無理無理ってなっちゃって、うん、そこですごい、まあ、ちょっとなんだ挫折というか落ち込んで、でもうその頃卒業間近だったから、はい、あのお友達はもう就職が決まったりとか、
ね、
みんな自分の道をこう選び出したのに、はいはい、私だけどうしようと思って、で私 OL さんになれないと思ったの、なんかみんなができることができないの、なんかちゃんとなんか計算とか、なんか文字を、
な
んか事務的なことが欠如、なんか私絶対ちゃんとそういうのできないって、まずコピーとか無理だろうなと思ったわけ、その当時撮るとか、私絶対そういうの無理だわと思って、
ワープロ打つとかね、
無理と思ってどうしよう、もう私どうしようって思ってる時に、あのお家でこうなんかご飯を食べながら、その時にたまたまアタックナンバーワンの再放送またやってたの、でその回がすっごい感動する回で、はいはい、あの鮎原こづえと、あの時出てたのが、岡ひろみじゃなくて、なんだっけな、なんかすごいライバルの女の子とのなんか戦いのシーンで、もう見ながらポロポロ涙が出てきて、これね何回も見てるのに、あ大人になってもこんなに感動できて、あアニメってすごいなってそこで思って、これあれでもこれ誰が喋ってるんだろうと思って、でもしかして声優っていうのかな、もしかしてこれってって思って、声優って思って、
はいはい、
あれ声優ってどっかでなんかその文字を見たと思って、まだ今ほど声優ってこう、
そうだね、あのまだまだ、はいはい、
まだあの認知されてなくて、
ね、声の出演とかね、
なんかね、そういうやつからね、イメージで、あれでも声優ってどっかに書いてあったと思って、あそうだ私3歳上の弥生お姉ちゃんっていう、
お姉ちゃん
が、お姉ちゃんがいるんだけど、あ弥生お姉ちゃんがアンアンって本を買ってて、アンアンを読んだ時後ろの方になんかほら養成所とかいろいろ載ってるじゃない、なんかなんとかデザイン養成所とかなんとか専門学校、そこになんか声優っていう文字を見たって思ったのその時で、で姉の部屋に行ってこうアンアンの後ろの方を見たら声優って書いてあったの、その専門学校に、あこれだと思って、すぐそこに電話をして、あの資料が欲しいんですけどって、
資料請求、
それをだからそのアタックナンバーワンで感動して電話をするまでに15分ぐらいで、いきなり声優になりたいと思っちゃったの、だからなんか雷に打たれたみたいに突然思っちゃって、私もこうやって人に感動を与える仕事がしたいと思って、まあそっからもう両親にこう説得するのがちょっと、いきなりね、言った
ら先生
になるのかと思っていたら、
ね、
もうアタックナンバーワンから15分
から急に
資料を請求して、
そう、やっぱりあの私実は声優になりたいって話をして、でもその時になんか両親が、なんだろう、それをこうあんまりふざけるなみたいにならないで、あやりたいことが決まったんなら、じゃ あ,、あの頑張ったらっていう感じ で,、で自分でアルバイトして、あの養成所のお金をあのちゃんと作ってやるからって、でそれはほら毎日とかじゃなくて週2日の勉強でよくて、こうアルバイトして払える金額だったから、短大卒業して、近所のお花屋さんで毎日、あの、アルバイトしながら。
はいはい、いいな、こういう人がお花屋さんみたいな。
いやー、通っちゃいます。
いやいやいやいや。
絶対通った。
いやいやいや、でもちょっと、いや、お花屋さん大変なんですよ。
体力勝負ですよね。
体力勝負だし、あの、こう、なんだろう、水替えとかも、で、手も赤切れになって、大変だったんだけど、私、あの、華道を習っていて、あの、ちょうど、向こう、名許とかを取ってた時期だったので、もし、まあ、声優なれないだろうって半分思ってたけど、あ、お花屋さんでアルバイトしたら、お花の名前とか覚えられて、で、あの、華道の免許を、こう、活かせるかなと思ったの。だから、ダメだったら、そっちの道に進もうと思って、そこで働きながら、その、週2回は、東京にの、そこの学校に行って、勉強して。
若いな、言えようかな。
そうそうそうそう。
拙者親方と
かも。そうそうそう。ういろうりですよね。うい
ろ
う
りをやって。
それをやって、で、養成所に結局、最初そこで1年やって、江崎プロっていう、今マウスプロ
も、マウスプロね。
の元のところの事務所の養成所にまた入ることができて、 だから1年2年3年3年ぐらい勉強をして、はいはい、デビューっていう感じで。そうなんです。
だからちょうど一緒にお仕事させていただいた頃はちょうどね、うん、まだ江崎プロだった、
ね、そうだよね、う
ん、私もちょっと今度はマウスプロになりますよなんて話
して、う
ん、
はい、そうでした、うん、そうでした。
でね、去年マウスプロさんのスタジオにはお世話になって、
あ、そうですか。
ずっと毎週DD 北斗の拳のスタジオがそこだったんで、
あ、そうなんだ、
はい、そこで、あ、そうだ、ここって前あれだよな、あ、そうだ、キッコちゃんとかいたよなって、ね、
そうそうそう、
ふっと本当に去年はそんなことを思いながら、
うんうんうんうんうんうん、
ねえ、
そっかそっか。
で、じゃあそして声優さんの
道に来たと。そうなんですよ、そういう流れで、
はい、あ、はい、いいね。さあ、そしてその声優さんになってからのお話を、
はい、
CM などです。
ショッカー王の秘密基地へようこそ。はい、インさんやってました。
ショッカー小野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
はい、というわけでですね、
はい、
今日はなんか楽しいの。でもこうやっていわゆる子供時代のお話を聞くっていうのはなかなかなかったので、うん、今日僕もすごく新鮮に聞かせていただいてます。
ありがとうございます、
ね、多分ね、同じ沿線に住んでたんですよ、
うんうん、そうです、うん、そうです、
ね、だからもう世が世の合ってたかもしれない、
かもしれない、
合ってたかもしれない、
本当ですよ、
あの沿線で。
本当に横浜あたりはね、私もよく行ってたので、
うん、でもこうそこからでも、まあ、こうして、うん、ね、本当に声優さんの道をこう歩み出して、うん、
はい、
でいろいろな作品をね、はい、こう出ました。でね、うん、初レギュラーでの、まあ、いくつかあるんですが、はい、ミラクルジャイアンツドームくん、
懐かしい、
わ、私見てました。
本当
夏休みの再放送でよくやってて、うん、11時とかから1時間2時間ぐらい、すごい大好きで、
ね、
ただその時声優さんという概念がなく、
そうだ
な、ただ見てました、
はい、
魔球は打てるものだと思って、
はいはいはい、
今思えばすごい設定ですよね。
すごいです。
小学生がプロ野球に入ってるんですか。
巨人のエースになっちゃうと、
巨人になっちゃうと、
それを江川さんがさ解説してるっていうね。
すごいアニメですよね、
うん、ね、でも思えばキッコちゃんとか、あと僕の仲良しの興梠さとみちゃんとか、
うん、そうなの、結構みんな松本里香ちゃん、
松本里香ちゃんもそうだし、結構いろんな人が出てたなぁ、
ね、そうなの。私リカはすごい仲良しだから、
はいはいはい、
もうリカと初めて一緒になったのは、うん、ドームくんだもん。
あ、そうなんだ。
もう今でももうリカとは、うん、大好きだから、ね、
はいはいはい、
もう懐かしい。よくね、リカとは、うん、そのドームくんの帰りに、
はい、
で、リカとも帰り道が近くって。
そうだよね、うん。彼女も横浜ですからね。
そうなの。
ね、
それで、うん、なんかこう、ご飯食べながら、うん、今日はさ、セリフが3行あったんだよ、すごいみたいな。
おぉ、そんな頃から。
そんな頃
セリフ3行ゲットだぜみたいな。
今じゃね、考えられないけど、もうそんな感じで、私大好き、リカが、もうなんか、なんかね、ちょっとこう、うん、なんだっていうのかな、リカの、うん、ちょっと、いい意味で、破、はいはい、れかぶれなとこが大好き。
男前だよね。
男前。
うん、ね、男前だよね。
おかしいの、もういつも笑わされて、
はいはいはい、
スタジオで一緒になると、うん、もうリカは、本番中でも、うん、はい、私を笑わそうとするわけ。
わかるわかるわかる。
もう、本当に、よく泣きながら、
はいはい、
やめって言っても、私が、やめてって言えば言うほど嬉しそうにまたね、うん、なんかね、アドリブとか言ってきてね、はいはいはいはい、もうね、ほんと。
ダジャレ言うしね。親父かって感じのね。ほん
とおかしくて。
そうか、リカちゃんもそうだったよね。
そうなんですよ。で、あと、うん、とにかく主人公が坂本千佳さんだから、
う
ん、で、私は、千佳さんの、まあ、うん、主人公のお母さんで、
はい、
でも初めて、
ね、もうデビューして間もなくてもうお母さん役やってたのね。
私はデビューからずっとお母さんとお姉さんが多くって、そうで同じ月にランマ2分の1が始まったので、で、
すみお姉ちゃん、
こっちがお姉ちゃんだもんね。
そうなの。だからもう最初は、うん、 そうですね、もう大変でした、喋れなくて。
ああね、あ、いやでも、まあ、今でも誰もが知ってる、らんま2分の1とか、そういう作品にすでに巡り合ったかっていうね。
いや、もうありがたい。まあ、
運も才能のうちですよ、やっぱりこれは。
いやいや、もう今思っても、本当に、らんまのみんなは、今でも言って、
そうですね。ランマに出てる方は、
みんなもね、今も一線でみんなね。
すごい有名な方で、だからなんか、こう今思うと、ランマってすごい番組なんだなって思いました。見てた時はそういうこと何も思ってなかった。はいはいはい。
もうありがたくって。でも、ね、その頃私は本当に初めて、そのドーム君と最初のレギュラーだったから、もう全然喋れないんだけど、こうスタジオで椅子に座ってるところで、うん、隣が日高のり子さんで、
ああ、のんちゃんね、
まあ、のんこさんが優しくて、で今も実はのんこさんとラジオ番組一緒にやってるんで、いっちゃーボイスフルワールドっていうのをやってて、今もすっごいよくしてもらってるんだけど、新人の頃から、もういつもね、私があまりにも喋れないからきっこちゃん、ここにねブレスがあって、ここをゆっくり喋ると合うよとかね、いつも言ってくれて、いい人でも、もうね、世界一いい人っていうぐらい、神っていうぐらいいい人だし、あと高山みなみちゃん、同い年で、でももうみなみちゃんは同い年だったんだけど、もうすでに大活躍してて、で、みなみちゃんともすっごいいろいろおしゃべりして、あと、シャンプー役で佐久間レイちゃん。
あ、レイちゃん。
で、レイちゃんも同い年で、で、実はレイちゃんがランマの帰り道、同じ電車だったから、で、毎回私が落ち込んで、もうダメだ、ダメだっていうのを、毎回レイちゃんが励ましてくれんの。
わあ、いい人だ、みんな。
もうすっごい人、もうレイちゃんも神で、私にとっては、なんかね、落ち込む私を、いや、きっこちゃんはいつも、なんかね、落ち込んでばかりだからダメだよって言って、人っていうのはね、なんか私その新人の頃に、同い年なのにね、人っていうのはラジオなんだよって言って、自分で周波数をね、なんか、こう、いつもね、こう、じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんみたいな、そういうのをね、聞こう、聞くのも、明るいね、ラジオを聞くのも、自分で周波数を合わせるんだよって、なんか、そういう話を、いつも、なんか、れいちゃんが話してくれることを、家で日記に書く。
すごい。先生だね、おばさんにね。
本当にもう同い年と思えないぐらい、ほら、れいちゃんもアイドルから、で、いっぱいいろんな声経験をして、だからいつもね、なんか、こう励まされて、それで
も。お腹が空いたら新しい顔よっつって。ね。
ちょっと本当だね。
もう本当に励ましてくれるね。
励ましてくれるね。いつもね、ニコニコとね、なんかね、いっぱいね、そう、いい話をいつもしてくれて、それで励まされて、わかった、私まだ頑張る、みたいな感じで、徐々に徐々に。でもね、新人時代もまだ暗かったと思う。
ああ、そう。
そう。
なんだ、でもその頃会いたかったなぁ、みたいな。すげえニアミスしてたのになぁ、もう。
いや
いや、ほんとニアミスでね、はい、ドームくんの、魔球を考える仕事をしてたんです。
私が投げようとしていた魔球マスター考
えてた。
うん。
ほんとに、っていうか、何そのお仕事。
そうですよね、そのお仕事、どういう仕事。
あれ、原作が、ミラクルジャイアンツドームくんって、原作石森章太郎先生でしょ。
そうでした。
はい。私当時、石森プロに。いたんです。
そうだ。
はい。それで、
母さん、そうだ。
そうなの。その時代は石森プロにいて、それで、ドームくんの担当で、毎週その脚本家さんが、と、アイデア出しをするわけですよ。そうすると、プロデューサー、学研のプロデューサーと、日本テレビのプロデューサーと、で、まあ、石森プロで代表で僕が行って、で、脚本家さんを中心に、その、ネタを、どういう会議、どういうふうにしてる。で、そこに、こう、データマンの方々がいたり、江川さんがこういうネタ持ってますよとか、ちょっとジャイアンツの裏エピソードで中畑さんがこうですよとか、まだね、今の監督がね、まだ中畑選手だった頃の話とかなんかこう織り交ぜながら、で、一番柱になるのが、魔球ですよ。で、これをね、大の大人がね、もう10人ぐらいでね、膝突き合わせてね、で、1号はこんなだった、2号はこんなだったってなって、で、次のボールの、名前がね、なんだっけな、ハイパーなんちゃらブラックホール魔球っていうね。
ありました
ね。だけどね、で、ブラックホール魔球っていう名前が台本にそう書いてあるのね。じゃあ、そのブラックホール魔球はどういうボールなんだっていうのをみんなで考えてたのね。
面白い。
そこでみんなでアイデアを出さなきゃいけないわけ。 それで僕がそこで、いやブラックホールですから全部吸い込んじゃうんでしょと、だからバーッと投げたら、そのボールからなんかその特別な気圧みたいなのがガー発生して、うん、もう周りにあるベンチから何から、うん、まあ、もう砂は全部巻き上げて、
ガ
ーッとね全部吸い込んじゃうんで、それがブラックホール魔球ですよって熱く語ったら、その通りの演出
で、
だある意味僕そのハイパーブラックホール魔球の生みの親なんですよ。でまさかそのアフレコスタジオっては行ったことなかったんで、で後であの興梠さとみちゃんと一緒に番組やったら、彼女もドーム組んでねって話があって、でもうとっても一番仲良しなんで、やっぱりあの兄ちゃんあの時はもっと早く出会ってたかもしれないねなんて話をよく知ったけど、そこにキッコちゃんもいたんだなっていうね。
その頃はもう隅っこに暗く聞こえましたよ。
いやいやいやいや、
もう喋れない喋れない。うん、もうだって、うん、もうおなんか大御所みたいな、はいはい、あのおじさん、
ね、そのあの選手で大人の
方、そうなんですよ。
はいはいはい、
そうなの。うん、その中で、うん、あんまりにも私が喋れないから、うん、ある日こう呼び出されて、
はい、
あのさ。君さ、セリフは、こう、一行二行ってね、もし二行あったら、喋り出しとかさ、同じ風に喋っちゃダメだよとか、もうそんな初歩的なことをこう注意されたりとか、そんなでした。まあ、できなかったから。
でも最初はね、みんな誰もそうですよね。
ね
だけど、でもそうやってこう、いろいろな現場を重ねてって、で、不思議とね、だからこう、この人に会いたいなって思うとね、会えるね。でね、キッコちゃんとね、
うん、
初めてお会いしたのがですね、うん、忘れもしないですね、あれはね、忘れてるんだよね。あのね、作品がね、うん、オタクの星座というね、OVA でね。
オタクの星座、
はい、もうタイトルが
すごい。オタクのビデオじゃなくて、
はい。オタクの星座という、いや、いあのね、キッコちゃんいろいろやってて、ね、
うん、
で、オタクの星座っていうのでもね、なんかね、
いや
なんかの役をこうやってて。
そうだった。
うん、なんか、ね、
そっか、そこが最初、
うん、そこでね。ええ、それで神谷明さんがラスボス で、
うん、
で山寺宏一さんとか、うん、あの時はねだから菊池雅美くんはもう同い年ね、菊くんと千葉茂さんと、うん、ナレーターが田中信夫さんで、
うわ、
なんかもうすごいところで、で、あの、その、まあ、オタクの星座っていうのは、うん、江口久志先生が、ストップインバリという、
はい、
のがデザインをして、で、ラスボスのデザインだけ本宮博士先生が描いてるって。
またすごい作品ですね。
ね、で、そのキャラ、そのキャラだけ、神明さんがやる。で、ラストでこう前半と後半のあれで来てて、で、その時に、その、江口久志先生のそのキャラクターで、寿五郎っていうね、
はいはい、
江口先生をそのままキャラにしたって、
はい、
それをね、僕がやって、
あ、そう、なんか思い出してきた。
うん、で、全然セリフが、もう入んなくて、もう最後締めなきゃいけないんだけど、うん、1ページぐらいセリフがあって、何回やってもセリフが入んなくて。
尺に収まりきれない。
そうそう。で、うわ、まあ、もう素人だから申し訳ない。みんなに迷惑しちゃって、もうごめん、申し訳ないなと思って、もうドキドキしてたら、神谷さんが、うん、いや、大野違うよと。あの、これはね、誰がやっても入んないから、って言われて。えと思ったら、ね、監督そうですよねって言ったら、音響監督、あ、すいません、こちらですって。で、全然あの、台本と尺全然鼻から合ってなかったらしくて、それでこう、あ、ショッカーさんすいません、ちょっと前室の方に来てくださいって言って、そしたらそこで、あ、こことここカットしまして、こういう形でお願いしますって言われて、あ、わかりました、つって戻って、ボンってやったら一発でパシッと入ったのね。そしたら、声優さんが、スタジオにいた皆さんが、おー、拍手してくださって。
そうだった。
すげえ、なんて声優さんたちってみんな優しくていい人たちなんだろう、いい世界だなここはと思って、それまで俺僕らはね、崖から飛び降りろとかさ、寒かろうがなんだろうがさ、転がれとかさ、ね、怪我したら怪我したやつが悪いみたいな世界にいたから、
厳しい世界ですよね。
なんてあの素敵な世界なんだろうと思って、まあ、それ以降本当神谷さんとかもずっとね可愛がっていただいてみたいな、その時に井上貴子ちゃんを
本当ですか？
だからまだ全然お話もできてなくて、もうドキドキ、
あ、
井上貴子さんだよなと思って、
おー、いやいやいやいやいや、多分地味だったと思う。
1994年頃ですよ、ちょうど。ちょうど20年ぐらい前。
あれ、うわ、あれ、おかしい。
だから生まれる前の話。そうそうそう、前世の話なんだけど。
ごめんね。そう、時空の歪み。
そう、時空の歪みだから。
なるほど。
そうそう、うるう年で数えると。違うじゃねえかよ。そう。 そしたら、ね、そっから以降ね結構いろいろ
もうずっとだから ね
お仕事させていただいて、うん、そしたら、まあ、電脳戦隊ブギーゼンジェルもそうなんですけど、うんうん、一緒にやったので覚えてるのね、は
い、
アイドルプロジェクトというね
懐かしい
高田真理子ちゃんとかね、はい、金井美香ちゃんとか、うん、コールシャトルちゃんとかね、はい、
そうでした
、ね、川谷ちゃんとか、
そうだった、うん、楽しかった、ね、なんか結構歌が多くて、そうそうそうそう、でまた可愛い歌が、
女の子たちみんな可愛いですね、そうそう、私アニメ雑誌によくその、はい、広告がいっぱい出てたのですごく見てて、はいはい、声優さんの名前と顔も一緒に入ってるようなのがアイドルプロジェクトだったんで、すごいなんか記憶に残ってます。
九段会館でコンサートやったんですよね。
そうだ、
でその模様 DV、まあ、今出た DVだろう当時だからレーザーディスクかなんかで、
うん、そっかあの頃そうなのかな、うんうん、ビデオじゃなかった
ビデオとね両方ビデオとレーザーディスクかなんかで、
そういうちょっと過渡期ですよね。
そうそうそうそう、ね、ちょうどねアイドルプロジェクトで
アニメ V とかあった
んだもんね。そうそうそうそう、ね、楽曲アニメでやったアニメ V みたいな ね、
ビデオの、v、
そうそうそう、うん、でその時にねキコちゃんの歌がね、うん、コットンボーイ
って、
ね、
いや懐かしい、
うん、でね
懐かしい、
この歌の振り付けを私つけました。
嘘でしょ、あれ
俺
ショッカーさんがつけてくれたんだっけ。
コットンコットンコットンボーイ、私ですよあれ。
完璧に今2人合ってましたよ。
合ってた、今シンクロしてましたね。
多分師匠です。
本当すいません、
いやいやいや、
すっかり忘れてた。
あの時の
人の恩を
あの九段会館でやったライブの振り付けほとんど僕ですよあれ。
わあのなんでそんな可愛い振りを、
そうですね、そうですね、マスターはいつも可愛い振りを、
そう、高田真理子ちゃんと岩坪理恵ちゃんが、あのなんかペアで歌ってる歌とか、
あったあった
とか、あとね、あの小野さとみちゃんと金井美香ちゃんと花丸ひな子ちゃんの3人でなんかね、あのキウイがどうしてパパイヤがどうしたみたいな、あの果物のなんかとか、結構真面目に振り付けを考えて、夜中一人でリビングで夜中の2時過ぎぐらいに俺は何をやってるんだって思いながら、こうコットンコットンとかね、あいんにぴいちみたいな、なんかお気にメスママメシンやんがんれとか言ってちょっと首ひねったりなんかしてさ、
もうショッカーさん本当すっごいいろんなことやって、
いやそれで一緒にやってて時に、うん、あの今度その、まあ、そのメーカーが、まあ、今なんだっけ KSS というね、なんで今度うちであの、まあ、セーラームーンみたいなああいう番組をやるんですって言われたのが愛天使伝説ウェディングピーチで、
はいはい、
で氷上京子ちゃんと宮村優子ちゃんと野上優香菜ちゃん、今の優香ちゃんね、うん、なんか3人が来てて、それでこう、あ、あの子たちのじゃあ今度って、うん、今度その番組のコンサートの時は全曲まで俺が振り付けをつけることになって、
そっか、
ちょうどあの国だからずっと結構ちゃん一緒に、
あ、そっか、なんか、うん、巻きを考えたっていうのはまだ理解できるんだけど、
石森プロデューサー
アイドルの
巻きから、ゴム君の巻きからアイドルの振り付けまで、小さなことから大きなこと、
面白いですね。
そう、でもちょうどその時にだからキッコちゃんとずっとご一緒したから、
そうでしたそうでした、
すごくだからもう嬉しくて、でその時にその、AJF で、うん、あの舞台袖で山本まりあちゃんを紹介された、はい、今度はまりあちゃんと番組をやってみたいな、うんうん、で一番あとも覚えてるのが、あのやっぱキッコちゃん、あの日坂彩ちゃんともね、
彩ちゃんと仲良しだから、
まあ、ね、彩、ね、ちゃんが息子のお姉ちゃんお姉ちゃんそうそうそうしたってのもないですか、
ベルダンディとか、はい、スクルドってことですか、
はい、ありがとうございます、
神様、いやこれは
ほら
超流行ってたんですよ、
ほらここですよ、
すごかったんですよ、
ね、うん、森里圭一さんですよ、ね、
そうそう圭一さん、そうなんですよ、
そうよ、
女神降りてきてくんないかなって、私と同じぐらいの男子は全員思ってました、
ね、
いやいや、私男の子に教えてもらったんですもん、女神様と
今この多摩川地下48階に女神降臨してますから、うん、見てください、もう外 の、 あの猫の尻尾の社員たちが、もうあの癒された感じが、もう癒されビーンマって感じですよ、
いやいや、もう、もう、もうなんかちょっと、ね、あのもう声だけにして
ます、いやいや、何をしちゃいますやら、もううん、でも本当それで、うん、そう、で、癒されたといえばね、うん、やっぱりね、キッコちゃんというと結構あの雰囲気にも乗ってましたが、コスプレね、
するね、でもね、昔はそこまで、うん、なんだろう、そんなに大手を振ってやってなかった
っ
ていうか、こっそりちょっと飽きちゃいましたぐらいだったんだけど、うん、なんか年齢を重ねるごとに、どんどん好きになっちゃって、
うんうん、いいじゃない、
なんかどんどんメイド服が増えていく。
そうなんですね。
いいじゃない、
なんかメイド服だけじゃなくて、もういろんな、もういろんなのをやっちゃったのね、もうね、
はいはい、
あの自分がやった キャラも着るし、やらないキャラも着るし、あと職業的なのも着るし、白衣とかもいろいろで、なんか今ってそういうのも売ってるじゃないですか、割とお手頃価格で、だからどんどん買うようになって、今事務所にいっぱいコスプレ衣装があって、うちの事務所女の子だけだから、あのみんな自由に着ていいってことになる。
でもそれいいですね。
そうなの。もしメイドとか
着てみたかった
ら、うち
ぜひ
プロダクション特典で。
そうなの。
おね、そうでね、そのコスプレといえば、はい、天使のコスプレをされたことがあって、イベントでね。
ああ、うん、イベントで。う
ん、で、しかもそれが、さっきお話し出た、弥生お姉ちゃん
と。ああ、弥生お姉ちゃん。はい。
で、何かというと、久川彩ちゃんの、着ぐるみ運動会というね、すごい運動会、出演者というか出場選手がみんな着ぐるみを着なきゃいけないっていうね。
そう。で、体育館みたいなところで、ビデオ撮影、CD 録音みたいなの
を。ビデオを撮るんで、
う
ん。
そうそう。
で、業界人をみんな、もう集めて、で、みんなとにかく着ぐるみを着なさいっていう。それで、マラソン中が走ったり、もうちゃんと運動会の競技をやるのよ。
やるんですよ、体育館で。
はい。
それを映像で撮ってるんだよね。
そう。で、8000人ぐらいさ、ちゃんと2階にはギャラリーが、一般のお客さんがいて、それで、いわゆる体育館下では、競技が行われてて、で、それを全部映像で抑えて、で、発売するっていうね。
そう。
すごいでしょ？
すごいですね。
で、もし怪我とかした時のために、井上貴子さんが今回、天使になって、皆さんを癒してくれます。で、ちゃんと救護室、いわゆる看護師さんっていうことで、そう。で、お姉ちゃんとお姉ちゃんお姉ちゃんとで、二人で。
そうだった。
救護班の、天使っていうね。
そう。で、みんな本気で走るから、本当にバンドエイドとか貼りに行ったの。
そう。本当マジ。マジ、みんな、もう、すっげえみんな真剣になってたし、で、2階のギャラリーはみんな、いいなーとか言って。
確かに俺も怪我したい。
怪我したいなん
て。私今思い出したんだけど、その時、おたちゃんもいた。
いた。
で、おたっきー佐々木さんが、その時、
そう。
ブルマだった。
そうです。
それで、
あいつはやる男です。はい。
それで、足を見たら、ツルツル。
そう、ちゃんと処理をしてから来たっていうね。
なるほど。もし、履くからには。
そうそう、気合入ってて。
そう、おたちゃんと、そうだった。あと、設楽さん。設楽さんって私も、今でも、よく、ライターさんの設楽愛知さんも、ツルツルだった。
みんなね。
すごい。
すげえ話。
それほどの気合を入れてるんですね。
みんなすごかった。
それのね、司会をやらせていただいたんですよ。
はいはい。
で、冒頭で、なんか前説みたいなのしなきゃいけないんだけど、なんかすごいみんなテンション上がってるから、なんか俺も普通に出てくのもなんだなと思って、ふっと見たら、マットがあったのね。エバーマット。体操用の。あ、マットがあるじゃんと思って、あれ使っていいですかってか、どうぞって言うから、下の床のとこに置いといて、で、最初、はい、皆さん、こんにちはって、で、みんなどこだどこだってキョロキョロしてから、はい、こっちこっちこっちって、ステージの2階にいて、ここでーすって手を挙げて、そのままピューっと2階から飛び降りて、で、そのままドーッとステージ行くから、グランド中央まで走って、
すごい。
あれ、どうも、やってまいりました。明日川や運動会ですみたいな。
いやー、もうすごい。
そう、だから一緒にイベントやって、それでね、そのままね、一緒に飲んだんですよ。
新宿で。うん。ごめんなさい、ちょっと。
いや、で、お姉ちゃんと、お姉ちゃんと、みんなもう打ち上げて、そのままわーっと飲んでて、その時に、当時の江崎プロの、マネージャーの、
タカちゃん。
江戸っ子の、チャキチャキの江戸っ子の、
タカちゃん。さすがタカ子ちゃんって、もうずっと私担当してくれて、タカちゃんとずっと
一緒だった。素敵なマネージャーさんがいたして。で、タカちゃんとね、結局4時半ぐらいまで飲んで。
それはタカちゃんだけですね、きっと。私はさっきは2回です
ね。最初はね、最初はだからみんなで打ち上げ。
あ、そっか、打ち上げでね。
流れ流れてね、気がついたら新宿のね、思い出横丁で飲んでました。うん、4時半でした。
そうなんだ。
で、そのタカちゃんと話をしてたら、明日早いんですよね、とか言うから、明日どこ行くの？神戸行くんですよ。あ、そう。で、神戸何があるの？って言ったら、いや、うちの氷上の、氷上京子ちゃんがね、あれだったからね。うちの氷上が明日イベントがあって、え、何？え、ミヤムと一緒に、え、氷上京子とミヤムって何？それは、え、ウエピー？言ったら、あ、ウエピーですって。なんだよ、おい。ウェディングピーチのイベントやんのに俺が知らないってのはダメだろ。ウェディングピーチのイベント宣伝担当でしょ、私は。
知らなかった。
まあ、いくら神戸だからって、まあ別に神戸だからね。神戸だから、もう全然、あれじゃないから、なんとかなと思って。そして、へー とか思ってたら、うん、で4時半でしょ朝の、うん、でいい感じに2人とも酔っ払ってるわけですよ、うん、明日何時からとか言ってさで
おかしい、
まあこれで家帰って、うん、まあ3時間寝るのも、うんうん、そのままあの新幹線乗って新幹線で3時間寝るのも一緒かなと思って、バッと打ち返って、でもしタカちゃんが、留守電に、当時だからまだ携帯もない、留守電に場所を教えてて入ってたら、あの行く、入ってなかったらもうもちろん行かないもうねと思ったら、家帰ったらチッカチッカチッカ、あ江崎の長谷川です、今日はですね、これこれこうで、あの神戸のゴーフルホールっていうところで何時からですみたいな
聞いちゃった
聞いちゃった結局そのまま、そのまま新幹線に、東京駅まで行って新幹線乗って、ほんで神戸行って、
そんなことが。
で、いきなり、すいません、多分ね、アニメートかなんかが仕切ってて、で、受付で、アニメートの人にすいません、楽屋があったらその人が、あ、どうされたんですか、今日は。大丈夫です。とりあえずですね。で、楽屋行ったら、おはよう、つったらもう、京子ちゃんとミヤムと、どうしたんですか、え、しょ、あ、そうか、ショッカーさん、そうだ、神戸でラジオやってますもんね、それで、うん、うん、ただのおかげですみたいな。
そんなだったんだ。そんなことだ。
多分それぶりぐらいですよ。だからその日、一緒に運動会をやってた、ちゃんと直接、キッコちゃんと会うのは。
そっか、
うん、だから10年、みたいな。
10年ですね。
嬉しい。だから、ほんと久しぶりだから、めちゃめちゃ嬉しくて。ね。で、今日はですね、はいはい、たくさん、メールも、本当にね、見てほら、本当にこれ、
もう、
ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、も
う
大変さっきまでね、もう、ほん
と、
選び出すのって、ほら、全部言
う
の、きっこさん
だよ。ありがとうございます。
はい。じゃあ、これをですね、CM の後に、もうガンガンと読める限り読んでいきたいと思います。
ありがとうございます。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。どんぐりです。
猫のしっぽ10年ぶりの新曲、猫のしっぽパーティ
ー。いつも待っている
しっぽ15周年記念ミニアルバム、猫のしっぽパーティー。兄弟曲の新曲、猫のしっぽパーティーを含む全6曲を収録。受付店頭と猫のしっぽ通販サイトミャオにて好評発売中です。みんな聞いてね。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。ウソピョーン。
さあ、過去ですね、はい、最高ですよ、こんなにメール来たの。本当に先ほどもやりましたけども、
1個ずつがとてもいっぱい書いてある、みんなすごい。
ではもう行きましょう紹介してください。
はい、まずラジオネームレフリーペーターさんからです。マスターレナちゃん、おはこんばんちは、うん、そして、はい、ある時はガンダムヒロインズで一番好きなアイナを、またある時は自分と同じ名前の主人公で呼ぶ声で何度も萌え声された水穂先生を演じられた井上きっこお姉ちゃん、いらっしゃいませ。
ありがとう。
さて、お姉ちゃんになってほしい声優やお母さんになってほしい声優のベスト3、常連であるキッコさんにお聞きします。その若さの秘訣は何ですか？
変わんねえもんな。全然変わんないよね。
いや、
生き血吸ってます
何にも本当にやってないんだけど、でも最近ちょっと思ってるのが、うん、まあ、ふざけて、ほら、17歳です、おいおい言ってるしね。で、あまりにも17歳言いすぎて、うん、ちょっと脳が勘違いしてると思うっていうのがね。
でも、こう自分でそう言い続けて、
ね、言い続けてると、今ね、その説が結構言うもんで。
本当のあれを忘れて、ウィキで探しちゃうぐらいね。
そうそうそう。なんかね、
暗示。
暗示
暗示だ。
そう。なんか、ね、あまりには言ってるので、うん、若干あるかなっていうのと、うん、はい、だから特にや、なんか若さのためにやってること何もないから、
エアロビやってますとか
何にもないの
運動あんまり得意じゃないですよね。
そうなの。レフリーペーターさんはやはりコスプレでしょうかっていう、うん、なんかやってみたいとか企画してるコスプレもありますか。
あ、なんかね、うん、そうですね、もうやりたいコスプレほとんどやっちゃってやっちゃってて、でもね、結果何が好きかって言ったら、うん、やっぱりメイド服が一番好きで、なんでかっていうと、メイド服の、うん、あの形が好きなの。だからいつかなんかメイド服の、うん、というか、なんか、メイド喫茶やりたい。
はいはいはい。いいよ。いいよ。いいよ。プロデュースのメイド喫茶行くよね。行くよね。行くよね。もう今、もう猫社員たち、もう深くうなずいてますよ。なん
か、これはみんな行っちゃいますよ。いやいや、
でもなんか本当に、メイド、うんうん、なんか、メイド、私、あとメイドさんが大好きで、はいはいはい、やっぱりメイドさんって、うん、おもてなしの心が素晴らしいし、い
そうそう、まね、
みんな優しい人ばっかりだし、うん、で、衣装も可愛いし、はい、だからメイド服を考えたりとか、うん、なんかメイド喫茶に関わることをやりたい。
だから、ナミコさんがこうデザインしたメイド服を着て、ね、みたいなのいいですよね。
なんかちょっと、そんなこともやれたらいつかいいなって、ちょっとふわって思ってます。
ちょっとそれ実現してほしい。ちょっと猫社長なんとか、
ね、
もうメイド服といえばね、猫専務がですね、
そうなんですよ、
猫専務が実はね、メイド服コレクターなんですよ。
そうなんです。
すごい
な。
本当に本
当に。いや、ちょっと後で
そうそうそうそう、
いろいろ
意見交換を
なんか、ね、私メイド服に関してはいろいろありますよ。
楽しみ。
こうもうな、長さからね。
そうそう。
そうなんですよね。もういろいろ長さからこう形からなんかいろいろ。
そうなんですよ。それで、こう、うん、お値段からね、いろいろ取り揃えていて、もうなんか、ネットで買う時もあれば、自分で秋葉原まで行って、
はいはいはいはい、
もう相当見てますから。
おー、あらら。
ちょっと楽しみ。
本当に前にアニメジャパンフェスティバルで、はい、アニソン女子部っていうね。
そう、ありますよ。
あ、うんうん、あそこで、堀江美津子さんが、はい、ちょっとしたこうショートコントみたいなのをやりたいんだけど、その中でメイドさんの、はい、なんかこういっぱい出るシーンがあるんで、そっか、メイド服とかって調達できないかなって電話があったのね、うん、何着ぐらいですか、10着ぐらいとか、10着もそんなどっかお店で聞くしかない、どうしたもんかななんて、でたまたまの話を聞いてた猫社長が、あ、専務が持ってますって。で、本当に、こう、
最高ですね、
まとめて全部、猫専務の私物を10着、
本当ですか、
お借りしましたよ。
もっと早く知りたかった。で、去年、うん、その25周年のね、自分の声優イベントをやった時に、はいはい、お手伝いの女の子も全員メイド服を着ていただいて、その時にもたくさん購入しちゃった。
あ言ってくだされば、
もう。あった
ね、でも、
お借りすれば。
次の時には今度はもう50人でも大丈夫でした。合わせて、
合わせて。結構いけますよっていう、
ね、すごいすごい、ね、スーパーメイド対戦みたいな感じで、ね、すごいね、
すごいですね。
それを CG で1万人にしたりとか
増やしたりしたり
ね、いいですよ。
もう何でもできちゃう、
できちゃう、できちゃう。
続きまして、ラジオネーム徳井明人さんからです。
ありがとう。
キコさんへ。キコお姉ちゃん、はい、こんにちは。
こんにちは。
お姉ちゃんが大好きだというテレビ番組初めてのお使いが成人の日に放送されてましたが、うんうん、昨年アニメの島次郎でも初めてのお使いというタイトルでアニメが放送されたことがありました。
はい。
島次郎のお母さん役をされていたお姉ちゃんは、うん、その放送回ではどんな気持ちや思いで声を当てられたのでしょうか。
あー、なるほど。もうね、本当に島次郎は、うん、私にとってで、はいはい、もう本当に子供みたいで、
これも長いですよね。
長いんですよ、もう20年以上ですから、はいはい、うん、なんだろう、もうね、うん、本当にその気持ちになっちゃうんですよね。うん、こう、お使い行くときも大丈夫かしらって思うし、うん、もういつもいつも、島次郎のスタジオ行くたびに、うん、もう気持ちはまさにお母さんになっちゃうので、もう毎回が、なんか幸せですね。は
い、
うん、
ね、初めての使いも、ね、うん、でも女性の方は好きですよね。
あ、
まあ、全体
もう大好き、うん、もう初めてのおつかい始まると、うん、もうおつかい行くシーンとかじゃなくて、うん、ちょっともう可愛いシーンから泣いてんの。だから見始めてから、うん、なんだろう、もう2時間とかあるとずっと涙出ちゃうの。もう可愛くて、う
ん、愛おしい感じ、
愛おしくなっちゃって、なんて可愛いんだろうと思っちゃう。
あ、でもちょっといい子だなって思うとそこでうるうるしちゃう。そうそう、この子いい子なんだって、まだ別に何も事件も起きてないのに。そうなんですよ。
あんなちっちゃいのに、うん、
こう頑張ってる。
辛いことで、うんうん、あれってやっぱりね、テレビオンエアされるのってすごくまあ感動し、うん、ね、のものばっかりだけど、うん、本当はいっぱい撮ってるんですね。ね、うん、そう。で、やっぱりオンエアされるものだけあって、うん、こう、なんか、アクシデントが起こるじゃん、必ず子供に。はいはいはい、でも、それを子供が一生懸命こう、頑張って、なんか、もう泣きながら帰ったりとか、ね、
もう、ね、僕男やから、僕男やからこれ持ってくわ。そう、僕男やからこれ持ってくわって。で、結構女の子ちゃっかりとこうするの。大変ね。じゃあ私持ってあげるわよ、みたいな。
そうそうそう、
みたいな。
それちょっと笑えたりとか。
ね、多いよね。
そして20年後。
そうそうそう、今ね、
すごいね、あれもすごいですね。長寿番組だからこそできるね。
ね、
で、幼稚園の同窓会を今23歳ぐらいの子同士でね、みんな集まって、
ね、
お前ら付き合っちゃえよみたいな感じするけど、なんかね、
そうですね、もう
でもこうほら、あれスタジオで森口博子ちゃんがね、うん、あのやっぱりこ
う、ね、そうですよね、
出てるじゃないですか。それで博子ちゃんたちもやっぱりなんか、だから今度また会うとね、あれよかったねなんて、そうなのよーとか言って、うん、もう今女徳光と言われるぐらいですね。もう大体泣きのあるなって言うと、あ、ピロコいるぞみたいな。いやでもね、わからん、彼女もすごいいい人だから、うん、もうね、ボロボロ泣きながらね、あ、でもじゃあお母さんのね、
うん、毎回気持ちになって、あと、うん、ほらパペットとか、
はいはい、
ほら子供たちよく、うん、なんか電車とかで持ってる子を見ると、うん、もうキュンキュンしちゃいますね、
はいはいはい、
あ、しまちゃん持ってるとか、はなちゃん持ってるとか、
はなちゃんかわいいよね、
はなちゃんかわいい、もうミキさん、
ね、
高橋ミキさん、
ね、
もうミキさんも私にとっては神なの。なんか神がね5人ぐらいいるんですけど、声優界に。貴様神。そういう優しい、で、正義感に溢れる優しい、もうミキさんなの。あの、ミキさんもね、はい、なんかスタジオずっと長いから、私がほら、何十年も仕事やってると、ちょっとこう、やっぱり具合がちょっとね、あまり良くない時とかあっても、いつも心配をしてくれるの。キコちゃん大丈夫って、いつもいつもね、なんか心配をしてくれる、優しいよね。
いいね。
そうなの。
ちょっと、しまじろうファミリーもいいな、ね。
うん、そうなんですよ。
ちょっと、しまじろうファミリー番組呼ぶからこれから順繰りに
ぜひぜひぜひ、
一応の島次郎にはオファーしてあるんだよね。
ああ、そうなんだ、おみちゃん。
もう、もうね、おととしぐらいから、
そうなんだ、
スケジュールの合うところでつって、
そうなんだ、また数日後におみちゃんに会うから言っときます、うん、
言ってくれ、ぜひぜひ、つながる、つながる、
つながる、つながる、つながる、
そうそうそう、いいともが終わった後こっちで、あのその代わりにこう、そういう友達の友達をね、はい、まだまだありますよ、
まだまだ。ラジオネーム、アーラの黒髪さんからです。
ありがとう。
大野さん、れいなちゃん、そして時空を歪ませる女神こときっこお姉ちゃん、ごきげんよう。
ごきげんよう。
きっこお姉ちゃんといえば、うん、声優活動25周年を記念して、うん、CD、DVD ボックス、お姉ちゃんと一緒大全集が発売されましたよね、
はいはい、
みんなに愛される女神様、きっこお姉ちゃんの歴史であるディスクと女神様の慈愛の象徴であるミニクッションがついて永遠の17歳価格、良心的。そんなわけでお姉ちゃんと一緒大全集のことや、26年目の活動についてなどいろいろ聞かせてください。
うわー、ありがとうございます。そうなんですよ、
はいはい、
結構私おしゃべり CD、 あ、ここにもね、
は
い、
今実は、もう CD の方ですね、
す
月刊お姉ちゃんと一緒、ね、全巻これがね揃っておりまして、これあの猫社員の私物でございます。
いやー、ありがとう。どなただろう。ありがとうございます。
あ、手を挙げて、
ね、ありがとうございます。
これ、これはホルダーも専用なんですね。
そうなんですよ。
知るのこと、
これがちゃんと、ね、特別付録でね、これが
最後についてきて、はい、
この12月号
に、うん、そうなんです。だからこれ全部、うん、これ以外にも、うん、あのランマのおしゃべり CD とか、 あと女神のおしゃべり CD とか、うん、とにかくおしゃべりのものの CD をボックスにして、うん、
はいはい、
25枚セット、うん、みたいな感じで、あれ24枚か3枚かなんかそんな感じですか。で、聞くのに25時間ぐらいかかって、なんかすいませんっていうキャッチコピーがついてるんですけど。
いや、でも嬉しい、お姉ちゃんと、まさにお姉ちゃんと一緒、ずっとお姉ちゃんと一緒。
そうなんですよ。なんか、ね、うん、私はそうですね、なんか、うん、今思うと、最初は喋れなくて。
あ、そうだよね。
そうですよね。
そうだよ。
そう、ずっとそう、
そうだ、そうだよ。
話をされて、
そうだ、そうだ、
スタジオで
の、うん、とかね、そうなんですよ。
そうだ、で、セリフが3行あったなんていうのね。
そう。うん、それで、その、一番最初に私がおしゃべりをした、うんうん、最初が、ランマ2分の1の、うんうんキャラクターの多分 CD についてくるおしゃべり CD だったんですけど、そこでカッペイ君と、
はいはいはい、
日高さんとか、みなみちゃんがみんなでおしゃべりをするんだけど、うん、全然しゃべれなくって、1、2、3、4ってこう、やっていかなきゃいけないので、その1っていうので、うん、全く笑って終わっちゃって、そしたら最後に、のんこさんがお姉ちゃんもなんかしゃべってって言ったら、2からしゃべるって言って終わるっていう、その CD が、そのぐらい何にも笑ってるだけで、喋れなくって、うん、あとラジオ番組が始まっても喋れなくって、うん、作家さんが全部台本に、なんか、フリートークも書いてくれたの。
はいはい、
私が喋りそうなことを、なんか書いてくれて、私がちょっとこう思ったこととか言ったことをじゃあ書いてくれて、それを喋るみたいに喋れなかったんです、ね。それが今やこんなに、うるさい。
喋れるようになったきっかけとかってあるんですか？
多分、うん、なんか、こう、優しい皆さんに、こう、うん、こう、そこで、ほら、ちゃんと喋んなきゃダメでしょって怒られてたら、うん、こう、萎縮しちゃって喋れなかったと思うんだけど、うん、なんか、その当時、こう、喋れないことを面白がってくれるスタッフさんが多かったんですよ。うん、なんか、喋らなきゃいけないところをずーっと笑いっぱなしだったとか、で、すいません、すいませんって言っても、うん、いや、それが逆に面白かったとか、うん、なんか喋れない、のも、うん、味だから、みたいな、作家さんとか、ディレクターさんとか、うん、あと CD のプロデューサーの方とか、みんなが、まあ、いいよ、いいよって、なんか言ってもらえて、徐々に、徐々に喋れるようになっていった感じで。
でもね、やっぱね、こう、うん、きっこちゃんはね、こう、癒してくれるじゃないですか。
いや、
守ってあげたいっていう、ね、癒してくれる自然に、このオーラがね、で、いい、大丈夫。で、結局ね、私喋れないからっていうんじゃなくてね、喋れないんでごめんね。でも、すごい一生懸命だったのがね、すごく伝わってくるでしょ。で、こうね、僕は多分ね、さっき今お話を聞いて、あ、思い当たる節が一つあったんですけども、うん、横浜のね、
はい、
あれは港南台というところにね、はいはい、さっき言った KSS の、うん、なんかあれ、アンテナショップみたいなのがあって、そこのなんか、いわゆる CD ショップですか、当時のね、
はい、
そこのね、2階で、ちょっとした、こう、広場みたいなのがあって、うん、そこでね、キッコちゃんのトークショーみたいな、なんかイベントが、
やった
あったよね。
名前だけでありました。う
ん、ね、うん、ソフトガレージ、お店は。
あ、なんかありましたよ、
ね、お店はソフトガレージってとこで、うんうん。でね、僕らがその日ちょうどね、うん、今はなきね、松竹の大船撮影所のね、
はいはい、
鎌倉シネマワールドで、うん、アニメのイベントをやってたんですよ。
うんうん、
それであの時なんか週替わりで、それこそ久川彩ちゃんとか、はい、富澤美智恵ちゃんとか、うん、なんかこう、緒方恵美ちゃんとかね、うん、こう、草尾武くんとか、こう、とっかひっかい毎週、うん、こう行ってて、で、その日、ちょうど大船で現場が終わって、うん、そういえば港南台って近いよね、って、
うん、
確かね、キッコちゃんがイベントやってるはずだからってね、乱入したことがあるんですよ。
ああ、懐かしい。
したらね、ほんと一人で、その、うん、もうたった一人でね、うん、じゃあ次は何とかでってね、もう MC かなんか全部一人で、その、もう座ってる、体育座りしてるね、お子たちをですね、うん、こう楽しませようとしてね、すっごい一生懸命なのね。で、なんかこう、どうしよう、じゃあ、私、歌いますとか言ってね。
急に歌いました。
アタックナンバーワンかなんかを確か。
苦しい。
そう。
なんかそんなノリでしたね。
う
ん、
で、本意気でね、一生懸命歌ってんで、もうその時、なんていい人だろう、この人。
いや。
これはファンの子がみんなついてくるわ。これは嬉しいわって思った。だその一生懸命で、こう、あ、じゃあみんながこう、喜んでくれない、頑張ろうっていう、その、まあもちろんそのサービス精神とか、そういうものが、やっぱりだんだんやっぱり場数を踏んでいくことによって、どんどん喋れるようにもなって、今日に至るんではないかと。
今日に至る。もう今日。
ではないかと。
さ今はさっきも言いましたけど、うん、のんこさんとその番組をやるようになって、はいはいうん、私が前に最初喋れない時に思ったのは、うん、なんか回転数が違かったのみんなと。
速さが
、ね、なんか例えばレコードだと、
はい、みんなは昔はね、45回転って言ったね、33回転みたいな
の
はね。
みんなくるくるくるくる回ってる感じだったの、喋り方が。私だけ合わないのみんなと回転数がね。だから無理って思ってたんだけど、だんだん回転がちょっと早まってきて、うん、今本当のんこさんとずっと何年もやらせてもらうようになって、うん、だいぶなんか回転数も上がってきた。
うんうん、いいね、
上がりまし
かったよかった。
よかったよかった。
はい。まあ、まさちゃんと
行こう。はい。続きましては、どんぐりボーイさんからです。
あ、どうもありがとう。
ショッカー小野さん、貝原玲奈さん、そして、ゲストの井上きっこ17歳、おいおいさん。
ありがとう。
おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
長い名前。おいおいまで、おいおいまで。
私はきっこさんの大ファンで、素敵な声と笑顔にいつも癒されてます。うん、さて、きっこさんといえば、来月に桜大戦パリ花組賞が開かれますよね。
はい。
ただいま絶賛稽古中だと思うんですが、はい、今回はどのような内容なんでしょう。話せる範囲でちょこっと教えてはいただけませんでしょうか。う、最終日のチケットゲットしたので、うん、緑のサイリウムを振って、ロベリアを応援したいと思います。
嬉しい、ありがとう。
いやー、まさにね、稽古真っ盛りの中を本当にですね、無理やりお越しいただきました
けど、48回まで。
48回まで
ね。
そう。
48回まで。
携帯電波が届くけども、48回。うんうん。
ね、いや、もう本当、本当にこの桜のお稽古って、もうみんなちょっと忙しい人とのあれなので、まず、あのスケジュールの組み合わせがもう大変なんですよ、パズル。
ね、
で、このシーンを、今日は何時から何時が M 何番の曲の歌練習です。はい、振り付けです。はい、あと、ナンバの稽古ですっていうのを、もう、時間刻みでも、細かくやって何時っていうのがあって、みんなのスケジュール合わせてるから、まあ、本当に、スタッフさんが大変だと思うんですけど、まあ、今回また、今回は、チラシというか、なんて言うんだっけ、今。フライヤー。
フライヤー、フライヤー。
はいはい、フライヤー。
面白い。どうして、いつからフライヤーなんですかね、っていう言い方に。
フライヤーって何だみたいな。
カツあげるよね。カツあげるよね、俺たちのね。
でも、猫社長さんのところはまさにフライヤーとか。
フライヤー作ってますけどね。
すごいですよね。なんか、熱々みたいな。
そう。サクサクでね。
サクサクでね。美味しいよね。
美味しいよね。何ユニゾってんだよ。
フライヤーとか、ホームページを見ていただくとわかるんですけども、ロベリア、私の役ロベリアと言って、はいはい、パリ花組なんですけど、はい、懲役千年の極悪、すごい怖いキャラなんですよ、私。
は
あ、こんなんじゃないんですよ、もうすっごい低い声で、
はい、
まあ、こう言ったらなんなんですけども、うん、こういうお姉ちゃんを期待していただけたら、もうごめんなさいっていうぐらい、もう、180度、もう390度ぐらい。よくわかんないんだけど。
一瞬待って、戻ってきた
ら。よくわかんないんだけど、とにかく全然違う役で、低い声で、常に、まず笑わない。だから大変なんですよ。あの、キャラで演じるのは、あの、なんて言うんだろう、まあ、アニメとかね、元はゲームなんですけど、演じるのはできるんですけど、やっぱり舞台で最初は大変で、すごい役なので、でも今回そのロベリアが割とお話のキーになってて、で、そのフライヤーを見ると分かるように、バーンとロベリアが前面にいるので、今回はちょっともう気合が入る。いつも入ってますけど、で、とにかく歌って踊ってもあるので、もうショーとしては楽しいと思います。で、田中康平さんなんですよ、曲が全部。で、パリの曲は、本当にもう、もうたまらない素敵なもう新曲とかも今回いっぱいあって、難しいんですけど、まあ難しいからこそみんなで、あの、力合わせて頑張ろうねっていう気持ちで、絶賛お稽古中です。
わ
あ、わあ、歌すごいですよ。
わあ、
かっこいい。
かっこいい
な。うん。
でもその、まあ悪役というか、
はい。
すごいね。
まあ、今はいい役になって、まあ、もっと悪くって。
ああ、そういうことね。
もっと悪くて、今は、あの、正義のためにやってはね。
そう
でも、まあ、悪いとこもいっぱいあるけど、みたいな感じのキャラ。
今喋ってるキッコちゃんの感じとは全然違う。
もう、まあ、全然違う。
どっちかというと、もう、インサーンみたいな。
ああ、そうですね。インサーンに近いです。
ね。もう、残虐の。
私、インサーン初めて聞いたときに、これは一体誰だろうって思って、エンドロール見て、キッコちゃん
まさかのキッコちゃん。
すごいびっくりしたんです。
なんかね、ここ数十年ね、数十年あの、最近は悪役多くって、ゲームとか結構ラスボスとか、なんかアニメでも結構怖い役が多くって。
クロスフロンティアでもちょっと怖い雰囲気。
そうですね。なんか多いし、でも逆になんかそういうの演じられるっていうのが楽しくって。
いや、本当だから最初、インさん、え、キッコちゃんなのこれとか思ってね。そしたら、あの、付録で、あの、テレビマガジンとか、子供向けの、かなんかで、その、スペシャルの映像で、最後のところでなんかで、こう、イヤーンとかいうのがあって、あ、キッコちゃんだと思って、すげえほっとした。 ったことあったけど、
ね、そこでね、
今回はないのね、これ。
ないのね、
今回ないのね。
ロベリアはね、
ロベリアはもう、ね、
ちょっとシリアスな感じ。
あ、でもロベリアは、うん、みんな踊り子、戦闘服で戦うシーンもあるけど、うんうん、踊り子になるシーンもあるんですよ、うん、ショーもやっているっていう設定で、うん、踊り子になるとサフィールっていう、うん、お腹出してる、うん、踊り子なので一番セクシーなキャラになるっていう、だからまあそこの対比がいつもは怖いロベリアからサフィールになると、うんうんうん、まあ、お色気系担当みたいな。
ちょっと、セクシー？セクシー？
でも、キッコさんでこう見れるってことですね。
いやー、もうでもまだそこも違うんだと思うんですけど。
今日ギャラリー、ギャラリー。
いやいやいやいやいやいや、ちょっと。
それはちょっといいな。
いやいやいや。
もう、OK。
そんな感じで、ね、はい、頑張ります。
ね、あと、詳細はですね、今ね、この、
バ
ブ番組ホームページの、はい、そこです。そこです。その井上キッコさん、そこです。そこをリンクしております、ね。
そうなんです。
そこをポンと。
はい。結構ね、ひらがなで、アットマンボウって、って入れるだけでもそこに飛ぶので、私の公式、
はい、マンボウだもんね、
はい、サイトです。
マンボウ、マンボウ、はい、突然ですけど、マンボウが好きなんですか？
うん、生まれ変わりなの。
そうなのよ。
そう、私
そうよ、
マンボウの生まれ変わり、
うん、間違いないよ。
知らなかったです、
うん、そう、前世がマンボウ、
前世がマンボウで今17歳。
そうだ、
間違いない。
そうなの、
間違いないよ。
ごめんね、いろいろめんどくさい、
そんなことないけど。
次次次次
次次次次次次次次次次次次
次次
次次次次次次次次次ね、はい、ゲストのキッコ姉さん、こんにちは。
こんにちは。
はい。ついに、このコアな番組にご出演おめでとうございます。
ありがとうございます。
めでたいの
この番組であれば、なんと言っても、ゴーカイジャーでしょう。
う
ん、
ああ、まあね。そうですね。今ちょっと話してまし
たけど、ダインさん様の声で、うん、宇宙帝国ザンギャックの初期幹部メンバーで、最後まで活躍されていたわけですけれども、
うんうん、
その際の夏の東京ドームシティでの、夜のゴーカイジャーイベント初日のザンギャックナイトでは、うん、お姉ちゃんは、こう一点の出演者であり、客席は9割以上、良い子のお姉さんたちでいっぱいの中で、お姉ちゃんを応援していたのもいい思い出です。そこで購入したザンギャック紹介のティッシュもまだ手元に大事に保管してます。
嬉しい。
来月には桜大戦の歌謡ショーがありますが、うん、はい、そのゲストにゴーカイジャーのオープニングを歌われた松原剛さんが出演されるという不思議なご縁もあります。
本当に、
うん、特撮番組の敵方の声優さんのエピソードを見たり聞いたりする機会は少ないので、うん、ぜひ収録時のことをゆっくりお話ししていただけると嬉しいです。ショーも見に行きます。
嬉しい。
ザンギャック、まさに、
はい、ザンギャック楽しい。もうこんな楽しい、うん、なんだろう、こうアニメはアニメの楽しさってもちろんあるんですけど、はいはい、うん、私特撮初めてだったので、
あ、そうだったんですか。
そうなの。
ゲストキャラとかもなく、
なく、いきなり残虐のあそこのインさんだったから、
はいはい、
もうびっくりしちゃって、うん、でも楽しくって、はい、特撮の声ってこんな風に、うん、やるんだっていうのも知らなかったから、
はい、
それも楽しかったし、で、うん、必ずいつも残虐チームを一緒に呼んでいただいて、
うん、
アフレコも、はい、やってたし、はい、まあ、残虐自体が、うん、なんか面白かったんですよね。
キャラが、
そうそう、コミカルだったから楽しかったし、あとそのイベントも残虐ナイトっていう、はい、そのね、悪役の方のショーをやってくれたっていうのがまた面白くって、
はいはいはい、
でやっぱりね、かっこいい人たちがいっぱい出ているので、ほ、もうキャーってキロ星の女の中だったんですけど、なんかみんな残虐も応援してくれてて、はいはい、なんか面白かったですね。
ダマラスの声やった石井浩二さんがね、
はい、
前僕の番組のナレーションをやってくれてたので、
う
ん、
で、
まあ、年も同じなんで、
そうなんだ、
で、
でよく、石井さん、
もうずっとこう、うん、こう年賀状のやり取りとかをしながらね、で、したら、見てますよ、みたいな。ただ、今年の年賀状で、豪快じゃが懐かしい、また特撮やりたいって書いてあって、
やっぱ
すごい楽しかったっつって。ね、
で、松原さんとも今回、桜大戦で、うん、ゲストキャラで、また面白い役で松原さんが入ってて、また松原さんは、
う
ん、ほら、ミュージカルもやるじゃない？
そうですね。レ、はい、ミゼラブルですよね。
そう
ですね。
松原さんのたちが歌う歌がまたこれがね、
うんうんうん、
もうみんな聞いた瞬間、
はい、
これ歌えるんですかって、歌うんですか、歌えるんですかっていうようなすごい歌来ちゃいましたから、これもイベント来た人はお楽しみです、
ね、
やっぱり直接行くと、はい、そういうこのね、さっきの残虐ライドじゃないけど、やっぱ実際に行った時のその感動っていうのはね。
うん、そうなんですか。ただチケットがもうだいぶもうほとんど、うん、だいぶ、はい。なんかもう日によってはないものもあってですね、うん、結構もし、あ、行こうと思ってる方はお早めにの方がいいかもしれない。
ね、早めにしていただきたいと思います。そうか、そうか。だから、そう、アフレコといえば、ちょうどゴーカイザーのアフレコルームっていうね、
はい、すごい
綺麗でいいスタジオでね、
びっくりしました。
いわゆる東映の撮影所の中にデジタルセンターというのができまして、 そこの一室でアフレコルームでね、
もうなんか、うん、うわ、こんな豪華なスタジオで、もう行ったところからすごかったですよね。
綺麗でね、
綺麗でね、はい、で私ある日、うん、渡辺謙さんとすれ違いました。
お
うわーと思って、そういう人がもう出入りしてる、
撮影所ですからね、
東映撮影所ですよね。
通常のアニメの方だとね、そういうアニメ、まあ、録音専門スタジオでね、やっぱり都内いろんなとこありますけども、
そうですよね、
なかなかさ、ね、撮影所の中に来るってことはないですもんね。
ないですもんね。
そっか、そっかね。
なんかそこも新しくなって、
う
ん、まだ数年なんですよね。
はい、そうなんです。
だから前にこう声やってたっていう人たちは結構、うん、
そうです。ちょっとこう、なんだろう、古めかしい建物の中に
だったよって。
はい。
なんか古い中学校の放送室みたいな感じのね、うん、ところで、で、フィルムで回してますから、いちいちワンロールずつ、用意、3、2、ピッって言って、それでこう入れて間違えると、もう一回最初から、用意、3、2、1、ピッっていうね。で、僕らがそのスタントマンで現場でやっぱ戦隊ものやってた時なんかそういうとこだったんで、だから本当あのスタジオはびっくりしまして、私も一度だけゴーカイザーのアフレコに行かせていただきましたので。
そうでしたよね。
はい、
そうか、
ご一緒できなかったのがね、残念。そうなんですよ、残念だったんですけど、やたら大ぐらいの怪獣が出た時のね、残虐のね、ザキュラという怪獣、33話ですか、うん、あれで僕らも初めてそのアフレコを行かせていただいて、そのよ、何ここ、こんなに綺麗なのって、で V でちょっと戻したら何回もやり直しもできるしね。 でうちはアクションの師匠と一緒に行きましたんで、うんうん、でどうすんのアフレコってのは、もうどうやってんだお前、おなんて言われて、あ、もう一回すいませんね、もう一回ね、なんてやりながらこう一緒にワイワイやってたんで。
でもあと、
はい、
ごめんなさい、途中大丈夫、なんか思い出した時にと思って、インさんが、
はいはい、
セーラー服を着るっていうシーンを作ってくれてて、それがなんか忘れられないですね。
いいですね。
なんか普通悪役がそんなことあんまりしないじゃないですか。なんかセーラー服のインサーをできたのがもう忘れられない。
ああ、ね、それ実際に着てたのはうちの後輩ですけどね。
なるほど。
大体ね、こう中身がね、もう大林とかね、
大林さんが ね、やっぱね、かっこいいんですよ。うん、私ほら、ね、インサーばっこう、ガン見しながらやるじゃないですか。はいはいはいはい、なんかね、こう、うん、アクションが、インさんは、こう、大きくないじゃないですか。はい、こう、で、派手にできない分、
はいはいはい、
少ない動きで、かっこよく見えるって、実は難しいんじゃないかなって私は思ってて、いつも、わ、かっこいい、インさんって思いながら声をやってました。
なるほどね。ちゃんとセリフもね、全部彼らがもちろん喋って、ちゃんと尺が合うようにね。
すごいですよね。
ちゃんとアフレコでやるようにするようにね。はい、現場で、こう、撮影現場でやってると、うん、これはなんとかだわみたいなね。っていうのを。そうそう、大丈夫か、おいみたいなね。まあでも、ね、みんなそういう、もう本当その道のまたプロフェッショナルなんで。
ですよね。
だいたいこう、あの辺のこう、ね、ワルズギルとか、あの辺のね、まあ、清家とか、そういうのやってる連中が、
すごい素晴らしかったですね。
撮影所行って、空き時間でみんなで回しましたね。おはようとかで、小野さんどうしたんですか、ゲストだよとか言って言いながら。
そうなんだ。
全然アフレコルーム行って、わぁ、こんな綺麗になったんだ、すごいなぁ。
でも、ワルズギルさんも確かに、はい、千家さんがそのまま言う、はいはい、セリフがすっごい面白かったですよ。
はいはいはい、
もちろんね、
ね、
こちらも楽しいですけど、もう聞いてる段階でもう相当面白く演技してたので、だなと思ってました、ね、見てました、うん、
ら特に主役の人たちもほら、うん、自分の、まあ、今最近は割とこう動力の部分も多くて、
はいはいはい、
変身前の方のお芝居とかは割と動力で撮るんですけど、
そまま、そうですね、
だけどやっぱりどうしてもこうなんかセミの声が入ったりとかね、
うんうん、
どうしてもこれ現場で撮れない あれなんでっていうと、
はい、
結局自分のセリフに自分で被せるから、
ね、
あれはなんかまた難しいなん
ですね、
アニメとはまた、ね、違った難しさが、ね、うん、こうあるみたいです。 あでもそこでね、インソン初めてだったんだ、そのね、いわゆる実写が。あもうぜひまたやってくださいよ、
特撮。やりたい。楽しかった。
すごい怖いんだけど、でもそのイヤンみたいなね。
そう
ある
。
あれめちゃめちゃ良くて。
面白かった。
ね、あの付録ね、何回も聞いちゃった。もうレッドが何回も何十回も業界チェンジしてるやつね。
はい、これちょっとだいぶあれなんで最後になりますけど、ラジオネームゴンタさんから、お姉ちゃんへの質問です、去年は25周年で CD 全集を出しましたが、ズバリ2014年の野望は何でしょう。
いいね、締めには持って
くる。うわー、野望ですか。
野望だ。
2010、なんかいつも毎年こう、ほら今年はこうしたいとか、なんか変わらないんですよね。なんか全然もう笑顔で頑張るみたいになっちゃうんですけど、いやでも今いろいろ動いている、こうプロジェクトがあって、やっぱりそれを大切にやらねばという使命感もあったりして、その中でも一つはアネモネ R っていう、私女性作家さんが、チャリティーで書いた、大震災の時にチャリティーで書いたものを声優が朗読するっていうチャリティー、また詳しくは、アットマンボウからアネモネ R っていうところを、文芸アネモネ R って言って、そこを押してもらうと詳しく出てるんですけど、それをが徐々に徐々にいろいろ今進んでいるので、そこをどうにかもっとたくさんの人に、お届けできるように頑張りたいっていうのは、やっぱ2014年の大きな、なんかこう使命感みたいのが、ありますね。あとワイルドストロベリーという、ライブをやっていて、それまるたまりちゃんと、そう、あと猫さん、小笠原純子さんっていう女性3人で、アニソンを、ジャズっぽくカバーしてっていう、そうライブなんですよ、で最近は妄想アニメのコーナーとか作って、自分たちでお話を作って、で演じて、ではこの主題歌ですとか、そういうなんかちょっとおかしなこととかをやってて、それは、次は3月30日かな、それも詳しくは、ハットマンボーに、から、ワイルドストロベリーっていうところで、見てもらえれば、載ってますので、チェックしてください。
野望いっぱいあるじゃないですか。いいです
よ。ああ、そうですか。野望ありすぎ。
野望ありすぎで、そしてもうね、メイド喫茶を、
開店するという野望もありつつ、
もう大きな野望としてね。
大きいね。
そうそうそう。みんなで力を合わせればね。
そうですね。
いや、できますよ。
なんか私、メイド喫茶も、大人が楽しめるメイド喫茶って、なんか変な意味じゃないですか。なんだろう。なんか、私もそうだけど、そのままを、年齢重ねた人が、本当に、リラックスできて、で、メイド喫茶なんだけど、健康に対して、真剣に取り組むメイド喫茶っていうのをすごい目指してて、なんか、栄養とかすごく気になるの、私、みんなの。
はいはいはい。
こう、みんな、ほら、ね、男の人たち、ね、が、ちゃんと、栄養のあるもの食べてるかな、
どうしてもね、天然物とか
そういうのが。
カロリーとかね。
そう、すごい気になって。
あ、でもそれいいですよね。一人暮らしの人もそこに来たら、ちゃんとしたご飯が食べる。
あ、されるわ。健康にもなるし。
そう、そういうのができたらいいのになって、なんか思ってる。
超野望ですよ。
いいですよね。
超野望だけど。
素敵な野望、素敵な野望。
でもなんかもう今はもう忙しすぎて、なんか本当にまだそういう具体的にじゃないんですけど、いつか
でき
た
らいいんだろう。言い続けておくとね、いつか実現しますよ。で、この番組はアーカイブで撮ってありますから、いつあれしても、あ、キッコちゃんがあの時ああいう風に言ってるってこうなれば、あ、そういえばあれってどうなりましたってなったら、あ、そうだそうだっつってね。そしたら、いや、みんなで協力してね、メイド喫茶いいじゃないですか。井上キッコプロデュース。
はい。でも、メニューがすごいなんかこう、なんか、
いいやつ、体にいいやつ。
そうそうそう。
緑黄色野菜のなんとかかんとかとか。
冷ややっことかね。冷ややっこちょっと冷えちゃってくるけど、で、湯豆腐とかね。
なんか普通ほら、可愛いものなのに。
でもね、絶対オムライスは入れなきゃダメなの。
あ、そこだけは、そこは絶対に外しちゃならないね。やっぱり大切なことは。
オムライスは、卵をこう上からピッと割って、ぐちぐちにするか、それとも完全にくるっと巻く派とか。
完全に巻かなきゃいけないんです。
あれがオムライスだよね。
そして、やっぱりケチャップで、大切なことはケチャップで書かなきゃいけないんですよ。ね、それはもう外せない。
デミグラスソースじゃないよね。だから、ちゃんとケチャップライスだよね。ケチャップライスね、赤い横あん
の。そうなんです。私、ケチャップにもこだわってて、入れて、オムライス作るときも、皮 カゴメとデルモンテと、
はいはいはい、
2つ用意してて、でデルモンテの方がパイナップルが入ってて、ちょっと大人の味なんですけど、カゴメはやっぱり甘くて美味しいんですよ。で両方の美味しさがあるので、なんか家で作るときは、デルモンテとカゴメをなんか1対2とか、その日の気分で、甘めで食べたいときはカゴメ。ちょっとこう、酸っぱさというか、大人っぽくしたいときはデルモンテみたいに。なんかそのこだわりもあるので、オムライスに関しては譲れない。
あ、誰も譲ってくれたからもう、大いにしてほしい。メインはね、キッコちゃんのオムライス。お姉ちゃんのオムライス。
いいですね。
いいじゃん、いいじゃん。いやいや、ありありありあり。あ、ほら、できた。できる、できる。
できますよ。
いやでもまあ、でも日々忙しいんですよね。
ね、だからその忙しい中でもそういうこう、
なんかね、
なんかこうやって言い続けてると、
そうですね、私もそういうこと考えてましたとか。
一緒にやりませんかとかね。
あ、もう、いやそんな夢みたい。今、裏返っちゃう。
あのね、夢は必ずね、叶いますよ。
そうですか。
あの、諦めちゃダメだからっていうね。諦めたらそこで試合は終わりだよっていうね。
とにかく秋葉原に来る人に健康になってもらいたい。
ああ、いいわ。
そこですね。
やっぱり秋葉原なんだね。
場所、今場所は秋葉原譲れない。
なんだろう、なんかやっぱり聖地な感じ。なんか、秋葉原にお世話になってるって気がするんですよ。だから、どっかでお返しをしたいんですよ。
なるほど。
俺ね、なんか結構中野でお世話になってるんだよ。
中野もちょっと、よかった
ら2号店はぜひ中野でお願いします
。そうしましょう、そうしましょう。
まだできてないけどね。
そうそうそう、そう、もう妄想妄想。で、関西はぜひ日本橋で。そうそうそう。そうするとなんかこうみんな行きやすいじゃねえか。
行きやすいですね。行きやすいですね。
よし、ほら、将来設計もできたところですね。ほら、時間もいいところでございます。ということで、まあ、
ま
あ、でも楽しかった、本当
あっという間でございました。
ね。じゃあちょっと、じゃ最後になりますけれども、番組を聞いてる皆さんにですね、メッセージをお願いできたらと思います。
はい、わかりました。そうですね、はい、今ねこれ聞いてる頃ってね寒い時期なので、はい、本当に風邪ひかないように、暖かくして、元気に、そして笑顔でね毎日過ごせるようにお祈りしていますので、ね、みんなも、ね、風邪ひかないように気をつけてください。グダグダ。
大丈夫大丈夫大丈夫、もう素敵素敵素敵。もうね、スリーハートウォーミングで心温まりました。はい、ということで今回のゲストは、井上きっこお姉ちゃんでございました。どうもありがとうございました。癒された。
癒されました。
正月からもう最高だね。
なんかキコさんの出会う人がすごいみんな素晴らしいってキコさん言ってましたけど、なんかキコさんのチャンネルがきっとそうだからそういう人がいっぱい来るんだなって聞いててすごく思いました。
もうね、人徳とはこのことですよ。本当にね、キコちゃんの周りにやっぱそうやって集まる。だって今日もスタジオにキコちゃんが入ってきた瞬間に
華や
かと明るくなって、ね、で温度も上がって俺たちテンションが上がってね、もうそのまま来てるものって感じですね。
そう思いました。
はい、楽しい番組でございましたって自分たちで言っちゃいました。初めて言ったら自分で自分の番組楽しいとか、自画自賛という。さあ、ということで、はい、前々回のプレゼントですね、当選者の発表でございます。
はい、千葉祐樹くんのサイン色紙です。
はい、
大阪府の桑真由ほうかさん、はい、神奈川県のサクさんと京都府のエルモさん、アニメ出演されることがあったらぜひ見たいです。またラジオに出演してくださいね、と、3人の方に当選しました。
はい、おめでとうございます。はい、そして、もちろん今回の、お姉ちゃんのサイン色紙も3名様に差し上げますので、どうぞ皆様の熱き思いと、ね、はい、メッセージなどございましたら添えていただきまして、番組の方に送っていただきたいと思います。はい、ということで、まあね、先ほどの、キコちゃんのメッセージもありましたけれども、まあ本当まだまだ寒い日が続きますけれどもね、気合いもう春はすぐそこでございますのでね、今年も楽しい一年にしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いしたいと思います。ということで今回はじゃあここまで。お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。